それでは通行人に従いまして質問させていただきます。大項目1点目、学校給食についてです。中項目1点目、給食におけるアレルギー対応についてお伺いいたします。今回、学校給食事業の民間委託化について留萌市学校給食センター運営委員会より答申が出され、学校給食事業の民間委託化について進めていくことが望ましいとされました。売却の是非に関しては今後、議会に降りてきた際に議論を深めてまいりたいと考えておりますが、アレルギー対応を始めるとなれば事前準備が必要であり、私は今回、教育行政執行方針にもありました通り、安心安全な環境の確保のためにもアレルギー対応の、対応について質問させていただきます。そもそも、学校給食におけるアレルギー対応において一番求められることをご存知でしょうか。それは安全性です。食物アレルギー対応指針においても、大原則とされております。留萌市学校給食センター運営委員会でも付帯意見にありました通り、アレルギーに対応した給食の提供は学校や養護教諭などと十分に協議の上、児童生徒の安全性を最優先とし実施すること、事業上生じる事故やトラブルについても市として対応を図ることと付帯意見がありました。なぜ安全性が重要なのか。それはアレルギー対応した場合、ヒヤリハッとするような事柄ではだけではなく、アクシデント、要するに事故も全国各地で起こっており、最悪のケースでは死亡事例も起こっているという点です。人間が行う以上、ヒューマンエラーをゼロにすることは不可能であり、アクシデントが起きてしまってからでは遅く、アクシデントをなるべくゼロにするため、市としてアレルギー対応の準備を今から行っていく必要があります。食物アレルギーがある子どもは増える一方で、重篤な事故を防ぐために必要な学校と、委託業者、教育委員会、地元医師会などと相互に連携を行い、学校任せにせず自治体がリーダーシップを発揮して子どもの安全を守る必要があります。そこでまず3点をお聞きいたします。1点目として、そもそも、給食に出てこないものもありますが、特定原材料7品目それに加えて準ずるものとして21品目計28品目の代替を検討していることとのことで、以前議会答弁がありましたが、委託企業に求める対応品目数について再度お聞きいたします。2点目として、現在アレルギーを持っている児童生徒数が令和5年度において121名おりますが、市民へのメリットでもあるアレルギー対応は民間委託したとして運営開始後いつ頃から開始できるのか、また推測している対応人数についてお聞きいたします。3点目として、現在市内にもアナフィラキシーショックに対するアドレナリン自己注射を処方されている制度がいるとお聞きしておりますが、留萌市においてこれまで小中学校において使用実績があるかお聞きいたします。大項目2点目として、モンベルアウトドアビレッジ留萌についてです。中項目1点目として、基本計画案について、今回モンベルアウトドアビレッジ基本計画案が示されました。人口減少が叫ばれ、自治体消滅とさえ言われる昨今、この先の留萌の街づくりにおいて、この計画は市長の言うチェンジ、チャレンジ、チャンスの政策であることを感じております。モンベルを誘致するために、市として街づくり懇談会や基本計画案の説明会開催やパブリックコメントを現在集めておりますが、不安視する声もあり、機運醸成が課題であると過去の定例会でも述べさせていただきました。現在機運醸成のため市として様々取り組んでおられますが、市民はどうしても、除雪であったりだとか医療、公共交通など今現在の生活の充実を希望しております。その市と市民の温度差の解消がこれから重要になってくると感じており、強引に進めるのではなく、市民が納得いく形でこの計画が進むことが必要だと考えております。今や観光客は全道各地で取り合いとなり、今回の計画はアウトドアモンベルというキーワードで、近隣市町村にも同じような施設があります。他地域の施設と差別化なくしては留萌に来る理由とはならないはずです。今後アウトドアを求めてくる方もいるかもしれませんが、一般的な観光客はドライブでプラッと留萌市に来て鮮魚など食を求めて来てくださっていると思っております。食に特化した施設にしていくことはリピーターを作り、観光客がより留萌を好きになり何度も足を運んでくれる施設となるのではないでしょうか。アウトドアももちろんいいのですが、食というニーズをしっかりつかんでいくことが大切ではないかと私は考えております。それでは1点質問させていただきます。 今回の基本計画案において先述の通り、拠点施設に関して全国で同じような事例があり、アウトドアモンベルというキーワードが全国に多数ある中で、他地域との差別化が非常に重要であると思います。留萌市として今回の整備にあたり、差別化をどのように図るつもりか、市長の見解をお聞きいたします。以上、1回目の質問とさせていただきます。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
宇川議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目2点目、モンベルアウトドアビレッジ留萌についての中で、中項目1点目、基本計画案についてとして、留萌市として今回の整備にあたり、他地域との差別化をどのように図るのかについてのご質問でございますが、モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画案において整備を予定しておりますアウトドアアクティビティ拠点施設には、留萌市や留萌管内でアウトドアを楽しむための情報拠点として、観光案内だけでなく、アウトドアビレッジ内のアウトドア体験のほか、ツアー商品などの紹介、アウトドア用品のレンタルの受付などを行うビジターセンターの開設や、地域のアウトドアニーズや機運を高めるため、国内屈指のアウトドアブランド企業である株式会社モンベル直営のテナントを誘致し、アウトドア関連商品に加え、機能性の高い一次産業者向けの作業着なども取り扱うなど、フルラインナップ型の大型店舗として、留萌地域のアウトドアフィールドで大いに活用可能な商品構成を計画しております。また、公園のにぎわいや憩いの場となる新たな集客機能として、地元事業者を含めた多様な民間事業者を募り、アウトドアビレッジのコンセプトに合った飲食、物販店舗を併設することとしており、今後整備が検討されている新交流複合施設との有機的連携や歩行空間の整備により、エリアの一体感の創出を期待しているところでございます。私といたしましては、道の駅留萌内に整備する拠点施設において、海、山、川など自然資源のある留萌地域の魅力を高め、将来的に洋上風力発電の誘致が実現した際には、留萌海域の風力を活用した再生可能エネルギーの導入などにもつながるものと考えており、他地域にない留萌らしさを押し出し、市内外にアピールしていくことで、他地域との差別化を図ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
宇川議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、学校給食についての中で、中項目1点目、食物アレルギーへの対応についてとして、委託企業に求めるアレルギー対応品目数のご質問でございますが、令和5年度の数値ではございますが、何らかの食物アレルギーを有する児童生徒数は全体の1割程度となる121名と把握をしており、そのうち表示義務のある特定原材料及び表示が努力義務の28品目にアレルギーを有する児童生徒数は、食物アレルギーを有する児童生徒数の 81.8% となっていることから、現時点におきましては、学校給食事業を民間委託化する際には、事業者に対して28品目を基本として食物アレルギーに対応した学校給食を提供するよう公募型プロポーザルの使用要件としたいと考えております。 令和5年度における状況ではございますが、28品目のうち、くるみ、落花生、そば、キウイ、アワビ、イクラ、松茸、アーモンド、カシューナッツのこの9品目につきましては学校給食において提供していない品目でございまして、さらに鶏肉、豚肉、牛肉、オレンジ、ゼラチンの5品目につきましては該当する児童がいなかったことから、まあ今年度だけの状況で言いますと28品目でなく14品目の代替食の対応が必要であったという状況でございます。なお対象となる品目数が多いケースですとか、調味料など、微量でも過敏に反応するケース、またアドレナリン自己注射を処方されている児童生徒に対してのアレルギー対応食の提供は安全性の観点からも、難しいものだというふうに考えております。次に、民間委託した場合アレルギー対応は委託開始後いつ頃から開始できるのかと、また推測している対応人数についてのご質問でございますが、食物アレルギーに対応した給食を提供する場合には学校の現在の学校給食センターの調理場内に専用の調理室や調理器具を確保する必要があるところでございます。私といたしましては学校給食事業の民間委託とできれば同時に食物アレルギーに対応した給食を提供することが望ましいというふうに考えておりますが、専用調理室などの設置工事が学校の長期休業期間中に限られることや、その提供を判断する場合におきましては子どもへの安全性を最優先に医師の診断のほか学校や栄養教諭が保護者との十分な協議を行った上で実施しなければなりませんので一定の準備期間が必要であると考えております。民間委託に向けた議論に時間を要しているところではございますが、子どもたちのために授業開始後少しでも早く食物アレルギーに対応した学校給食を提供してまいりたいというふうに考えております。また推測している対応人数ということでございますが、今年度の食物アレルギーを持つ児童生徒の状況を参考といたしますと、該当する食物を完全除去して喫食をしているものが30名、献立によって一部弁当を持参しているものが5名、合わせて35名については対象者として1つの目安になるのかなというふうに考えておりますが、自己判断で喫食をしているものというものも現在85名いるということで、この中には医師の診断を添付していないというものもいることから、今後入学される幼稚園保育園児の状況も調査を合わせてしなければ対応人数は答えられませんけれども、基本的に35名程度こちらを基準として、あと何名を対象人数とすべきかということにつきまして、委託というものが決定いたしましたら速やかに調査をして対象人数の想定をしてまいりたいというふうに考えております。次にアナフィラキシーショックに対するアドレナリン自己注射を処方されている児童への小中学校における使用実績についてのご質問でございますが、現状におきましてはアナフィラキシーショックに対するアドレナリン自己注射薬を処方されている児童生徒は小学校では該当者はおりませんが、中学校には1名在校をしております。また小中学校においてアドレナリン自己注射薬を使用したという事例につきましてはございませんでした。万が一アナフィラキシーショックを発症した場合は文部科学省が監修しております学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインに基づいて症状に応じた適切な対応が求められておりまして、現場に居合わせた教職員がアドレナリン自己注射薬を注射しなければならないという状況も考えられることから、アドレナリン自己注射薬を保有している 児童生徒の情報を把握するということはもちろんでございますが、対象となる児童生徒がいる学校につきましては現在教職員が急時に対応できるように養護教諭が中心となってアドレナリン自己注射薬の取り扱いに関する実践的な研修を実施しているところでございます。以上でございます。
宇川議員。
わかりました。それでは再質問させていただきます。現在の考えとして、すべて代替食レベル4として対応していくようなアレルギー対応になっていくのか、それとも、除去食レベル3の対応っていう可能性も交えながらやっていくのか、お聞かせください。
教育長。
食物アレルギーに対応した学校給食につきまして、基本的に除去した食材に対して何らかの食材を代替する代替食の提供というところで考えておりますけれども、もしかすると献立によってはですね、原因物質を除去した除去食対応というふうになる場合もあるのかなというふうに考えておりますので、基本は代替食対応ですが、そのようなことになる場合もあるのかなというふうに考えております。以上です。
宇川議員。
アレルギー対応の給食を始めるにあたり、こう医師会からの協力がかなり不可欠ではないかなと思っておりますが、まあ、例えばマニュアル作成についてご助言いただくことは検討しているのか、お聞かせ願います。
教育長。
アレルギーに対応した給食提供につきましては、医師らも委員として加わってすでに策定されております、国の学校給食における食物アレルギー対応指針、こちらですとか、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン、さらには道が策定しております学校給食における食物アレルギー対応の進め方というものを参考にですね、市内の小児科医のご助言や養護教諭のご協力もいただきながら、市独自のマニュアル作成に向けて今取り組みをしているところでございます。
宇川議員。
わかりました。今回アレルギー対応にあたり、まあ、対応を希望する場合なんですけども、学校生活管理指導表、まあ、言うなれば、まあ、診断書も含めてなんですけども、この提出っていうのは毎年求めていくということで間違いないか確認させてください。
教育長。
はい。アレルギー疾患ですけれども、こちらについては成長とともに症状が変化しやすい疾患であるというふうにも認識をしておりますので、学校生活管理指導表ですか、こちらについては毎年度更新をして保護者から提出していただくということを考えております。以上です。
宇川議員。
わかりました。学校生活管理指導表っていうのはアレルギーの管理において非常に重要なものであると考えてまして、しかしですね、このアレルギーの診断っていうのが非常に難しいというふうに昨今言われております。で、血液中のアレルギー物質に対するこの IgE 抗体の陽性だけでこう、除去と診断されてしまうと、多数の原因植物のこう申請がなされてしまい、こう相当数のアレルギー対応の該当者が出てしまう可能性が全国的にもこれが課題になっているということなんですけども、不必要な食物の除去は除去物質を増やして、まあ、食育にも影響するということなんですが、今後その辺の対応策についてどうお考えかお聞かせ願います。
教育長。
アレルギーに対応した給食提供につきましては、保護者から医師の診断書に基づいてアレルギー疾患用の学校生活管理指導表の提出を、まあ、義務付けるということとですね、その記載内容に基づいて保護者とのヒアリングを実施して、必要となる対応品目をまずは明確にしていきたいというふうに考えております。なお学校生活管理指導表に記載された除去根拠の一つであります、おっしゃいましたアレルゲン物質への反応を検査する IgE 抗体検査結果、こちらが陽性となった場合でも、 実際には無症状であるケースも多いというふうに医師からも伺っておりますので、この検査結果のみでですね、対象品目を除外した場合には、おっしゃる通り不必要な除去を行うことにもつながって、除去品目数が多い場合においては、喫食する食材等が限られてしまい、成長や発達が著しい時期の栄養バランスの偏りなど、子どもたちのへの食育にも影響するものというふうに考えております。このことから IgE 抗体検査結果のみで判断するのではなくて、医師など専門家の指導やアドバイスなどに基づいて、保護者ともですね、十分に協議を行いながら、児童生徒の安全性を最優先として適切な対応を行ってまいりたいというふうに考えております。以上です。
宇川議員。
分かりました。そのようにしていただければと思います。で、今回ですね、やっぱりアクシデントっていうものが僕は非常に懸念しているところなんですけど、その間違って、入ったものを渡し、誤配なんですけども、そういった児童生徒に配食するまでにこうダブルチェックだとかトリプルチェックっていうものが、必要なのかなって思っておりましたが、確認作業をその配食するまでに、生徒に届くまでにどのぐらいのチェックを持って配食するようなお考えなのかお聞かせ願います。
教育長。
はい、現時点でですね、今何回チェックをするとかっていうはっきりしたものは今ございませんけれども、各、学校の、各地の学校でですね、アレルギー対応給食というのもすでに出されている状況もございますので、そちらも、マニュアル的なものを確認させていただきながらですね、議員のおっしゃるようにですね、事故があっては大変なことになる結果も想像されますので、そういう事故が起きないようなですね、業者とのまた、やり取り、また学校へのやり取りという中でですね、チェックを徹底してまいりたいというふうに考えております。以上です。
宇川議員。
分かりました。で、そのアレルギー対応を始めてですね、その、大きなアクシデントから、例えばヒヤリハッとするような小さいミスまで、多分今ももしかしたらそういったこともあるのかも分かりませんけども、こうそういったミスも含めて市とこう委託業者、学校とこうミスをきちんと共有して、こういうミスが起こったよっていうことをきちんと共有することで、大きなミスを防ぐっていうことにつながると思うんですけども、そういった共有策みたいなものは今後どのように考えておられるか確認させてください。
教育長。
はい、先ほども少し触れましたが、アレルギー給食を民間委託するにあたってはですね、その今言ったようなアレルギー食をですね、どのようにやり取りをするのか、おっしゃられたようにですね、また教育委員会と、学校との関係、また教育委員会と業者との関係、業者と学校との関係という中でですね、どのようなことをすればですね、事故につながらないかという観点でですね、まずはマニュアル的なものを私どもとしてすぐ作りたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
宇川議員。
分かりました。で、先ほどアドレナリン自己注射の話をいただいたんですけども、今所持している生徒がいるというご答弁いただいたんですけども、現在ですね、その市としてのこうアナフィラキシーを万が一を起こした時の対応マニュアルみたいなものはあるのかお聞かせ願います。
教育長。
先ほど申し上げましたが、中学生において1人在校しているというところでですね、先ほども回答した通り、学校でですね、まずは何かあった時の対応ということでですね、養護教諭が中心となってどのような対応ができるかっていうところは研修を実際にしていただいているというところでございます。当然万が一事故があった場合には、当然私どもの方にも連絡もいただきながらですね、学校と私ども一緒になってですね、対応していかなければならない状況なんですが、そこら辺についてもですね、実際には先ほどもちょっと答弁申し上げたんですが、この注射をですね、処方されている方についてはアレルギー対応給食っていうのがですね、なかなか安全性の面から考えると難しいというふうに考えておりますので、 給食を、提供することが難しいので、また新たな場面っていうのはなかなか想像できないんですけれども、これまで通りですね、何かあった場合の対応というのをですね、学校とともにですね、迅速に対応できるようにしてまいりたいと考えております。以上です。
宇川議員。
わかりました。で、アドレナリン自己注射のその研修、実践的な研修というものをやっておられるということなんですけれども、例えば今後、全小中学校を含めてその食物アレルギーに対する理解を深める研修であったりだとか、医師会さんだとか消防にもご協力いただいて、例えば AED の使用法も含めたこう研修をですね、定期的にやっていく必要が僕はあるのではないかっていうふうに考えてるんですけども、そういったあの定期的な取り組みっていうのをやっていく考えはあるのかお聞かせください。
教育長。
先日ですね、校長会ございました。その中で、私も出席した中でですね、私から申し上げたのは、アレルギーもそうなんですけれども、現状そのアレルギー以外でも急に倒れられる場合も想定されまして、AED 自体は学校にはかなり前から設置されてますけれども、なかなかコロナ禍があってですね、それまで毎年のように行われていたそういう消防さんなりに協力をいただく研修だとかっていうのはなかなかできていない現状があったということもお聞きしましたので、その時に申し上げましたのは、これからアレルギー等もありますし、それ以外のことでもありますので、 AED のですね、使い方等も含めてですね、研修等をしていった方がいいんじゃないかって考えているということでですね、まずは学校の方にちょっと投げかけをさせていただきましたので、おっしゃるようにですね、アレルギーも重要な部分、本当に一歩間違うと何かあるかもしれないというところですので、その辺も含めてですね、研修等を考えてまいりたいというふうに考えております。以上です。
宇川議員。
わかりました。定期的に取り組んでいただけたらなと思います。それでは大項目2点目に移らさせていただきます。大項目2点目、モンベルアウトドアビレッジルモイに関して質問させていただきます。先ほど の市長からいただいた答弁で、将来的に洋上風力発電を生かした再生エネルギーの導入にて、こうルモイらしさを押し出すという差別化というようなお話があったんですけども、それは市としてどのように考えているか教えていただけますでしょうか。
市長。
これは将来的な話ということで前段お話をさせていただきましたが、やはりこのエネルギーの地産地消という観点からもですね、どこからやっていけるかというのは別なんですけども、港湾施設、そして、道の駅ですとか、やはり そこにこう事前に供給できる、それぞれの燃料を含めて再生可能エネルギーに切り替えていく、また今後さまざまに、その再生可能エネルギーを使った例えばアクティビティが発生したりとか、そこで、いろいろさまざま充電ができるですとか、そういうこのルモイらしさっていうのをこのエネルギー一つの例としてエネルギーというのを挙げたお話をさせていただいたということでご理解をいただければと思います。
宇川議員。
わかりました。僕ルモイらしさっていうのは例えばこう浜焼きだったりとか、こう海鮮バーベキューだとか、そういうものを想像して、そういう答弁いただけるかなと思ったんですけど、再生エネルギーということでちょっとびっくりしたのはあったんですけども、そういうものがあそこの施設において、形づいていくっていうことが将来的にあるのか、本当に考えて、こう具現化できるのかっていうところについてお伺いいたします。
市長。
議員がおっしゃる通りですね。やはりこの、道の駅、港オアシス、そして、仮にモンベルという状況を取った場合に、やはり他にはない、例えば海がすぐ近くにある、川が近くにある、そういうものを活用して、アウトドアアクティビティというのを考えていく、それと、 まあ、言われた通り、なんとか、まあ、市内の事業者と協力して、まあ、市民やまた他地域から訪れる方々がやはり望むもの、まあ、その一つの例としては農水産物の拠点化ですとか、まあ、そういうことをやはり各事業体と検討をしていきたいというふうに考えております。
宇川議員。
分かりました。今回ですね、僕基本計画案を見たときにですね、やっぱりもうこうモンベルっていうものが出来上がっておりまして、こうハード面、まあ外観、まあ、もうそうなんですけど内装、まあ、材質も含めてこう留萌らしさっていうものをどこかにこう取り入れていくことってできないのかなということでお伺いさせていただきます。
市長。
まずは基本計画案を基本計画として、そして実施設計に持っていきたい。で当然そのモンベルがモンベルらしい建物っていう形になっていくのかなというふうには思っておりますが、まあ、そこに例えば留萌地域の財を活用していただいたりとか、まあ、そういうことはこれからもこれからの協議になっていくのかな。でやはり、ある程度モンベルらしい景観というのも当然出てくるわけですから、私たちはそのこととやっぱりこの資源の活用というのをリンクさせて、その留萌らしさを出していければというふうに考えているところです。
宇川議員。
わかりました。では少し質問を変えさせていただきます。今回の拠点施設基本計画案において、まあ、公設民営において、まあ、より市の施設であるということなんですけども、まあ、今回 の建設位置というのは、まあ、ハザードマップ上どうしてもこう洪水浸水区域であるというふうに僕は思ってるんですけども、まあ、地震豪雨などこう未曾有のこう自然災害が、まあ、多い中において、まあ、モンベルの7つのミッションにもある通り防災意識と災害の対応力の向上が必要ではないかと考えるんですけども、例えば建物50センチ程度、まあ、例えばかさ増ししたりだとか、まあ、防災品の備蓄などのその拠点施設っていうのは災害に対応する作りとはならないのかお伺いいたします。
市長。
まずはですね、道の駅自体が防災の拠点として国道で必要なものですとか、その備蓄をしているということをまずご理解いただきたいというふうに思います。またモンベル自体がですね、この度の能登半島地震において2日目にすでに救護というのか、そんなような形で被災地に乗り込んでさまざまな応援をしてきたというふうに聞いておりますし、まあ、テレビで見ている範囲においても意外とモンベルのテントが多くあったりとか、災害に対しての知識というのはすごく豊富に持ってるんじゃないかなと。私の聞いた範囲では、まあ、13年前の東日本についても企業としてすぐ駆けつけたというお話も聞いておりますから、これからやはりその留萌における防災に関しての指導力なども求めていきたいというふうに思ってますし、まあ当然かさ上げだとかということもありますが、現行津波につきましては江北地区含めて一時避難場所としてルルモペ大橋というお話も聞いてます。まあ、そこが一番まあ高い場所になろうかなというふうに思います。まあ、それから次2時3時という形になりますが、いずれは交流施設においても避難タワー的要素というのは必要だというふうに思っておりますから、またちょっと別な観点で改めてお話をしていきたいというふうには思っております。
宇川議員。
その今、まあ、ルルモッペが一時避難場所ということでお話があったんですけども、まあ、今回まあ、基本計画案において、まあ、市民説明会で今校長を行っているところだと思うんですけども、まあ、市民今回の施設において2階を一時避難場所と考えているっていうようなと説明が市側からあったようですけども、まあ、それであれば今のようなこう吹き抜けではなくしっかり、まあ、一時避難所としてこう機能するような2階建てにはならないのか確認させてください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、市民説明会の中でですね、そのようなお話がありました。私の方からですね、そこを一時避難所ということではなくて一時的に、まあ、垂直避難可能なですねエリアということで、これはモンベルの側の方からもですね、当初1階建ての建築物ということで提案があったんですが、やはり2階建てを設けてですね、まずは垂直避難できるというところのところで、いただいた案でございます。しかしながらですね、今市長の方からもございました通り、あのエリア大津波が仮に発生した場合ですね、そのような垂直避難での対応というのはもはや現実的ではないので、そのような、まあ、まずは初動の時にですね、どうやって人を逃がすかですとか、どこに逃がすか、これはモンベルの施設だけじゃなくて道の駅で楽しまれている方すべてに当てはまるんですけれども、そのような、まあ、啓発のですね、形というのをですね、まあ、今道の駅では BGP を作ってですね、留萌開発建設部とも今協議を進めてございますので、そちらも合わせてですね、進めていく必要があるのかなと考えているところでございます。以上でございます。
宇川議員。
分かりました。で、今回市長の施政執行方針にはありましたけども、留萌市ゼロカーボンシティ宣言を踏まえて、まあ、留萌市の地球温暖化対策実行計画の策定を検討していくというようなあったと思うんですけども、まあ、今回この拠点施設っていうものが、まあ、空調すべてエアコンっていう機体だったんですけども、先ほど、まあ、今後はこの再生エネルギー、まあ、洋上風力を活用していきたい、まあ、可能性があるということなんですけども、こう今のこのエアコンだけではなくて再生可能エネルギーを今から入れていくってい こう環境への配慮ということはできないのかお聞きいたします。
市長。
まあさまざまな考え方ができるのかなと思うんですけども、今建築に合わせて再生可能エネルギーとしてできるものは地熱利用か、また、太陽光パネルの壁面、よくあるその組み立てて、太陽を受けるというやつじゃなくて壁面に貼るという、まあ、そういう技術も、あると聞いてますから、まあ、それは、まあ、経費の問題も当然発生するんですが、まあ、どういう形のものがすぐできるのか、風力発電でいくとやっぱりちょっと時間がかかる、ということも含めてですね、やはり、まあ、基本計画、まあ、実施設計の際にやはり議論として、含めていきたいというふうに考えているところです。
わかりました。ではまた少し質問を変えさせていただきます。今回拠点施設整備において経済波及効果というものが、まあ、概算で出されていると思うんですけども、これ非常に重要なものであると考えるんですが、今回ですね、道の駅留萌既存店舗の売上、市内への経済波及効果、拠点施設の売上と市内への経済波及効果について、まあ、開発局の平成23年度版の北海道内地域間産業連関表を用いて算出しておりますけども、今最新がですね平成27年度版なんですね。どうしてこっちを利用しなかったのかお聞かせ願います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、私どもですね、まあ、27年度版のですね連関表はですね、まあ、これも以前にですね、まあ、私ども調査した内容を、まあ、ベースにですね取り扱ったものですから、まあ、最新のその連関表についてはですね、まあ、採用しなかったということでございます。ありがとうございます。
まあ、それであればこの数値っていうものがあまりこう説得力に欠けるんではないかというふうに僕は考えるんですけども、いかがでしょうか。
市長。
まずですね、 この産業連環表というのは、国勢調査が終わって、まあ、その 数字を基本に算出されます。で、まあ、過去にもそうなんですけど、留萌地域って、まあ、全体的にそれを個々に出せるかというと出せなくて、北海道を基本とした数値から、まあ、あの人口でそれを割って、まあ、平均値を出すというやり方が主でありました。で、あの、まあ、やはり一番、まあ、近い数字でいくと、平成27年の数字だというふうに思いますが、その数字が固まるまでにやはり年数もかかるということで、まあ、すぐ使えなかったというあの、まあ、ちょっと欠点があったのかなというふうには思いますが、まあ、いずれにしてもあのこの連環表についてはどういうものがどういうふうに動いていくか、物流がなされていくかという、まあ、飛翔になるというふうに思っています。まあ、何らかの機会の中で数字が最新のものに入れ替われるのであれば、それはそれであの出していこうと思います。現状としては、まあ、あの22年のものを活用しているということでご理解をいただければと思います。
宇川議員。
分かりました。でそれではこの、まあ、経済波及効果について、まあ、この算出した数字っていうのは、まあ、拠点移設オープン後初年度からこのぐらいの経済波及効果が望めるという理解でいいか、お聞きいたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、今回あのその効果推計しているベースとなるのがですね、あの来場者数でございます。まあ、来場者数のですね、あの、まあ、増がですね、どのように、この産業関連表の中で、まあ、あの既存のですね、まあ、売上のベースからですね、あのそれが地域にどう波及していくかというところの、あの人、あのその来場者をベースに考えているものでございますので、あのその来場者のですね、あの伸び次第ではですね、あのそのような形になるかどうかあれですけれども、基本的にはあの、まあ、効果額を算定する方法としてですね、まあ、様々な前提があるんですが、私どもは今来場者を、の伸びを前提として、推計しているというものでございますので、このぐらい来場者の伸びがあればですね、まあ、効果があの期待できるのかなというふうに今推計しているところでございます。以上でございます。
宇川議員。
分かりました。ではそれでは、続いてビレッジエリアについて基本計画案の中からお伺いいたします。でビレッジエリアの ABCD、 こちらの、まあ、事業費というのはどの程度になるかと考えているのか、それと財源はどのように考えているのかをお伺いさせてください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。あの、まあ、基本計画の中でですね、あのビレッジエリアとしてですね、示させていただいた部分、こちらにつきましてはですね、あの、まあ、熊野ゾーニングということで、整備についても、まあ、整備費を算出したものもございませんし、今年度皆様の意見を聞きながらですね、少しずつアウトドアの要素を組み入れていきたいというところのとでございます。まあ、あのお金をかけずにですね、できるところから徐々にですね、あの思考的にアウトドア要素を取り入れていくという考えもございます。あの、まあ、ですので差し当たり、まあ、例えば、コテージ、例えばそのようなものがですね、あの実際に、まあ、何棟やってどのぐらい整備するのか、事業費いくらぐらいかかるのかという試算はですね、現状ではまだしておりません。以上でございます。
宇川議員。
分かりました。まあ、まあ、私としてはですね、まあ、先のまあコテージだとかユニット型キャンプ場を含むまあ41億とされたアウトドアビレッジの留萌構想って素晴らしいこう青写真ができてたと思うんですけど、それがもうこうちょっと今回断念してちょっと違う形になったと思うんですけども、今回のこの ABCD のビレッジエリアのこちらのゾーンもさすがにできませんっていう話には市民に説明がつかなくなるのではないかなということで考えるんですけども、本当に可能な計画であるかお聞かせ願います。
市長。
まあ、あのこのエリアについては、あ当初考えていたそ の, あの事業につきましては、まあ、あの今はゾーニングで、まあ、本当にこれから求められてくるもの、またそれと費用対効果含めて まあ、次の計画の中で、まあ、なんとか可能性は探っていきたいというふうに思います。まあ、私自身も決してコテージをやめたとか今までの考えを全く白紙に戻すということじゃなくて、エリア化の中でやはり 財源を確保しながら一つずつやはりこうできるものからやっていきたいという思いで今回まあいかにもなんかこう断念したかのような報道的なものは流れてますけども、もう そうでなくてやはりこれからの留萌の可能性というのはやっぱりそこに導いていきたいなというふうに考えているところです。
宇川議員。
わかりました。で今回、まあ、飲食ブースに関してなんですけども、サウンディング調査後ですね、こう出店者の不足やあるいはなかった場合、例えばモンベル直営のレストランの配置の検討はあるのかお聞かせ願います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、この後ですね、特に地元また近郊を含めた出店意向調査ということでサウンディング調査する予定しております。私どもといたしましてですね、やはりこの地域の地域性をですね、この飲食物販にですねいかに求められるかというところがこの拠点施設のですねもう一つ の考えでございますので、モンベルの直営でですね、まあ、レストラン入っているところも、まあ、ありますけれども、まずはですね地域性を発揮できるような物販飲食施設を誘導したいなと思っているところでございます。以上でございます。
宇川議員。
わかりました。でこの飲食エリアっていうのはこの厨房器具が多分入る形になるのかなというふうに思ってるんですけども、この厨房器具っていうのに関しても留萌市の負担ということで考えておいてよろしいでしょうか。
地域振興部長。
はい、それはこの後ですね具体的な、まあ、考えで、示していく必要があるのかなと思ってますが、屋内交流施設における厨房、これもですね事業者が負担しているというところもございますので、当然事業者がですね自分に使いやすい設備をですね導入するというのが、まあ、基本的なテナント参画の考えでございますので、まあ、そのあたりはですねもう少し私どもとしても検討していく必要があるかなと思ってございます。以上でございます。
宇川議員。
わかりました。フードエリアに関してなんですけども、まあ、他の自治体においてもこの冬季においてこう休業だとか時間短縮というものがあってですね非常に苦戦しているということで報道がなされていて、留萌もこう天候で留萌に入ってくることすら難しい日もあるかと思うんですけども、こう冬期間の対策について市はどのように捉えているかお聞かせ願います。
市長。
はい、まあ、この冬期間対策というのは過去公共施設においてもやはりなかなか通年を通してこの営業ができなかったという状況を私どもも把握しているところです。まあ、毎回イベントをすることによって人を呼び寄せるっていうことというのも、まあ、なかなか厳しい状況だというふうには思います。まあ、昨日開かれた萌えっ子においても、まあ、かなり管理棟においての飲食ですとかさまざまされてたというふうには思いますが、やはり冬期間行うその、アクティビティも含めてやっぱり人を呼び込むことで、まあ、夏場の利益よりは下がるかもしれないですけど、そこはやっぱりいろいろ協議をさせていただきながらやっぱりこう有効に活用できる方法っていうのをやはり協議していきたいというふうに思ってます。
宇川議員。
わかりました。で、まあ、機運醸成ということが今、まあ、かなりキーワードになっていると思うんですけども、例えばですね市民がこうモンベルの職員や、まあ、商品と接する市民がですねこうモンベルの職員や商品と接する機会の創出っていうのが僕は大事じゃないかと思ってて、例えば、まあ、モンベルのポップアップショップみたいなものが期間限定であるだとか、また、まあ、モンベルの職員を、まあ、こう留萌に、まあ、招いてですねこう市民と懇親会を行うような機会だとか、まあ、他の自治体でもやってるみたいなんですけど、新入学生にこうモンベルのランドセルをこう寄贈してですね市民にこうよりもこうモンベルをこう身近に感じてもらうような機会っていうのが今後やっぱり気分醸成のために必要になるんではないかと考えるんですけど、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
まあ、あの様々な機運情勢というのはあるかなと思います。まあ、昨日も、バンバに出場するチームがモンベルのアウターを着ていた。大変あの私は失敗したなとは思ったんですけど、別のものを着ていってしまいましたという。まあ、今後、まあ、そういうようなことも含めてですね、やはりあのモンベルさんとも、まあ、やはりまだこの実施設計含めてあのこう進めていった段階で、やはりあの建物ができるまでいろいろな形のものを計画して、直接的にやはり市民の皆さんにもご理解いただける機運醸成というのを図っていきたいというふうに思います。
宇川議員。
分かりました。で、最後の質問になります。まあ、基本計画案っていうものはこう、まあ、交流人口、まあ、関係人口を増やして、まあ、街中に誘導していくような、まあ、地域活性化策であって、こう留萌管内のこう、まあ、留萌だけじゃなくて管内のこう未来のために僕は必要なものではないかなというふうに思います。でもこの計画においてこうこの施策のこう効果の部分っていうものをこうよりこう明確化してはどうかなっていうふうに思うんですけども、まあ目標値というものがあまり僕の中ではなくてですね、このまあこれぐらい稼げるかもしれない、このぐらい来てくれるかもしれないっていうよりも、よりこう明確な成功のこうビジョンっていうものをこう主としてですね、こう例えば短期的な中長期的に宿泊延べ人数をこれぐらいにするとか、観光客の入り込み客数をこれぐらいを目標にするとか、アウトドア観光の消費額をこれぐらいにする、こう数値目標みたいな、こういったものを設定するお考えはないのか、最後に市長にお伺いして終わりたいと思います。
市長。
まああの KPT と同じような形でですね、あのやはり進めていきたいというふうには思います。ただやはりあのまだまだモンベルがどこまでのものを求めていくのかという、まあ、協議が入ってませんから、まだそこまでの数字というのはなかなか厳しいのかなというふうに思います。ただやはりあの道の駅やチャイルモの効果額を含めて、これだけの人がやはり来ている、じゃあどんな形でその効果額をさらに上げていきましょうかという議論になってくるのかなというふうに思っています。